熟成&発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ること12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューしながら、100人100用のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ旅をするためという番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、この12年間の間にご縁を温めた皆さんに感謝を込めて出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークになります。第5回目の今日は、このね、12年の一巡りというタイミングにぴったりなゲストを豪華にお二人もお迎えしておりますということで、今や全国からお声がかかるパフォーマンス集団となり、その活動は映画にもなり、今年まさに12周年を迎えるイマジン盆踊り部の立役者、フェリコちゃん、さくらこちゃんをお招きしています。よろしくお願いします。
パフパフ
ねえ、ほんと ねつい先日ね、このボンブのラジオ、ボンボンラジオだっけ、がね、去年ぐらいからね、始まったということで、ゲストで話させていただいた回もありましたが、ラジオ付いてますね。
はい、ここ最近ゆりぴゅーとラジオ
ラジオといえばゆりぴゅーといえばラジオ
いやだってさ、そのうちらが出会ったのもラジオが多分ね、あのきっかけで、今は亡き、まあ、トミーさん、まあ、悟空さんとも呼ばれていた彼がですね、なんか私がラジオを始めたばっかりぐらいの頃で、トミーさんのうちでなんかいろいろ語ってたら、ちょっと連れて行きたいところがあるとか言って、会わせたい人がいるとか言って、今から行くぞになって、今からですかみたいな感じで市毛屋さんに連れてきてくれて、で、まあ、トミーさんの中で多分これからラジオがすごい大事っていう、なんかあのインスピレーションもあったのと、あとね、女子会をやったらいいよっていうインスピレーションがあったのを、それでこうつないでくれて、2012年だったかな、ここで、
ラジオ女子会
第1回目やって、女子会をラジオで流しちゃうっていうね、ちょっと斬新な企画を、結構何回かシリーズでね、私も旅してる間に香川県とか北海道とかで女子会ラジオやったりとか、淡路島でもやったかなっていうのがスタートだったかなと思うんだけど、
そうだね、
まあ本当一巡り12年ね、してきて、いろんなことが変わったことも変わらないこともあると思うんだけど、お二人の12年前から今、どんな思い出話じゃないけど、ね、あるのかな。
すごいよ。
あのボンブの話ももちろん聞きたいんだけど、まあ、その前に一人一人のこの12年ってどんなだったかねっていうところがちょっと掘り掘りできたらいいなと思ってて、
私はね、12年前には今の周りにいる人たちとほとんど知り合いじゃなかった。そう、
どういうこと。
だからみんなに出会う前とか、要は盆踊りの本当の最初立ち上がるその1年前とか、震災の方とかは本当に多分誰一人、鎌倉に住んでたけどね、っていうなんか3年間があってどう過ごしてたんだか、
何してたんだろうね。
なんか、まあ、一応ね、ジュエリー本職だからずっと作ってて、あの今の長谷の、あの万家というかアトリエで開放して、あのまあ、展示みたいなのやってはいたんだけど、誰とも知り合いじゃないから、結局今までのつながりの人が来てたっていう感じで、もうね、ある時時空が歪んでねなんかこんな世界があったのピヨンみたいなヒュインって感じで忘れもしない2012年の7月1日ぐらいかなですね。
もうめっちゃ覚えてるね。ぐらいって
リアルに
何があったのその時に。
なんだよね。 いやコズミックナンバーっていう、まあ、あの私のオリジナルの数秘術をやってるんだけど、そのワークショップの場所なんかないかななんて、うん、まあ、思ってたら、なんかたまたま鎌倉にその時あった飲食店があるんですけど、まあ、そこにいきなり人づてに呼ばれて行って、
うんうん、
でそしたら鎌倉のそこの店主の鎌倉の仲間と一緒にシェアしたいっていう話で、でその、もう、2週間後ぐらいかな、
うんうん、
にはあのパラダイスアレに呼ばれまして、
呼ばれまして、それが初めてのパラダイス、
ここでコズミックナンバーを、うん、数のね数秘術、はいはい、オリジナルの数秘術なんですけど、
うん、
まあ、それをシェアする会みたいなのがあって、うん、びっくりした。
そこからがパラダイス
あの今あの情景を今見てみたいけどね、どんなだったんだろう。
本当だね、
で覚えてるよ私。
おお、そこにフエちゃんもいた。
いた、
折り紙がいっぱいあったんだよね。
そうそうそう、でその時さ、フラッとそのワークショップ的な感じだったけど、
うん、
その何の話してんのって感じで、うん、こうやってくる面々も、うん、今思えば、うん、あ誰々ちゃんだったんだ、あ誰々ちゃんだったっていう感じ。そうユンちゃんとかも来てたしね、
うん、
もうやっぱなんか今思い返せばだけあの時本当誰も知らなかったから、
あ
もう初めましてが濃ゆすぎて毎回どうしたらいいんだろうなみたいなまあでも
みんな食いついてたよね。
食いついてはいたよね。
うん、うん、
そう、なんか本当にね、いきなりあの最も濃いエリアに
足を踏み入れてしまった
踏み入れて、はい、そっから始まりました。
じゃあそれよりも前の、うん、まあ桜子ちゃんのこう界隈というかね、つながってる人たちっていうのは、うん、ちょっとこうバイブレーション的にもというか、こうやってることも全然ちょっと違うタイプの人たちが多かった。
そうだね、結局やっぱその前は都内にいたから、うん、なんかその同じような考えを持っててもさ、結局みんな住んでる場所が離れてるじゃない、うんうん、だからその自分の住んでる町で何かをやろうみたいなムーブメントじゃなくて、なんかそういった動きってそう起こらなくて、
うん、
そうだから、でもね、私多分こっちの鎌倉に来る時にそういう風にその土地に地に馴染んでいきたいみたいな、
あ
書いた、
おお、書いていた、
手帳に書いてた、
そうなんだ、
で最も濃いとこに行け、それがヒュインってその言葉に導かれたか、ワープした感じ。
そうか、
それは、まあ、その時ジュエリーよりも先にコズミックナンバーっていう数によってなんかつながったみたいなね。
なるほどね。でも思い返せばその手帳に書いていたその言葉、土地に馴染みたいみたいな、
で、そこの人たちと一緒に何かやっていきたいみたいな。
それはめちゃめちゃかなってますねと思うけど、どう、ね、
いやもう本当に
あら、まあ、
想像もしないよね。でもね、その時のその、ね、書いてる言葉よりも、もう何層にも何重にもなんかやってる感じ、濃ゆく生きてる感じ、
イメージを超えて
超えてた、だいぶこのいつらと一緒にやったら面白いんじゃないみたいな感じで、
うんうん、
みたいな来た感じ
なんか全然違うね、こうバイブレーションに入っていく時って、うん、やっぱりなんかこうそれまでの自分のこうやり方とか考え方とかペースとか、うん、そういうのと全然違っても入っていけた。
結局ね、都内にいても浮いてた、
うん、あ逆に
だから毎週何曜日にお店を開けるとか、まあ、ちょっと自分の中でね、うん、あるスペースやってたんだけど、
うん、
嫌いじゃん。
そう、大嫌いなの大嫌いなの
曜日で規制される
なのに、週に1回の休みとかで設定して誰が来るかも分からないのに、なんで私はここにいなきゃいけないのみたいな、本当無理って思って1年で辞めてそうこうしてるうちのおじさんがですね、まあ今の長谷のね家に住んでたおじさんが亡くなって、結局 ここ生かすっていう意味で引っ越してくるんだけど、でそれ引っ越した途端に母も絶対もう無理合わないから週に1回開けるにしようと思って今度は週1の休みから週1毎週土曜日オープンとかしてたの。でもその毎週土曜日も苦痛になってきてもうもはやお客さんはみんな連絡してくるから、うんうん、もういつでもどうぞあの予約、うんうん、連絡くれればいつでもどうぞに切り替えて、うん、そうそうそうやって生きてたとりあえずその3年間は、
はあ、なるほどね
だからなんかこうリズムまあもともと都内にいてもなんどこ行ってきたのっていう黒、うんうん、このジグロの黒さに驚かれ海に行ってきたのって言われたり
もうなんか住むとこ間違ってたんだね
かなんかやっぱおかしくって一回も別に就職したこともなく自営でずっとやってきてるから、うん、やっぱりなんかちょっと違ったんだよね。だからぴったり合う場所に来たっていう感じ。
なるほど。水を得た魚のように縦横無尽にというか、
まあ、鎌倉引っ越してもどこ行ってきたのって言われるぐらいの黒さなんですけど結局はそれはどこも行っても変わんないんだみたいな
じゃあその12年前はふえちゃんはまあここのお店ももう17、この間10周年しなかったっけ。そこから7年経っている。いやだ
しね。コロナがやっぱねワープさせてるから人々の感覚を。3年ぐらいみんな余裕で年取ってる。20代前半かと思ってた子が、うん、みたいな後半じゃんみたいな。
そうか17年か。
だから店はまあやってて。うんけどその震災っていうのの直後じゃん、うん、22年前とかっていうの、うんうん、だもうすっごい自分の中でのシステムチェンジっていうか、うん、当たり前だと思ってたことが当たり前じゃなかったんだ、うん、じゃあこの先どう生きようっていうのをめちゃくちゃ模索して田んぼ始めたりしたのもその頃だし、うんうんうんなんか自給をしていくみたいなことを実際始めたのはその頃かな。
それまでもでも多分そういう自然とともに生きるとかなんだろう手仕事とかそういうことにはやっぱり、
まあ、そうだ ね、まあ、興味もあったしお店で手仕事のさ、うん、和裁教室とかもやってたし、うんうんうん、なんだけど知識的な感じでやってたっていうか、うん、実践よりもなんかアクションというか、うん、なんていうんだろうみんなに伝えたいみたいな、
なるほどなるほど情報としての共有とか
そうだねなんかここの場所もそういう、うん、市ゲア自体も本当にいろんな講師じゃないけどさ、うん
う
ん、
確かに確かに
人を呼んで、うん、でお話し会して学んで、うん、もう超インプットはいはいはい、とばっかりしてて、うんうんうんうん、でもそのアウトプットの場を本気でやんないといけないなっていうのが多分その12年前ぐらい。でさっき桜子ちゃんのそのコズミックナンバーのワークショップを受けた時に数字と色、うんまあ、当時は3色、うんうんうん、3つのナンバーと3個の色だったんだけど全然イメージないみたいな
自分の中にその色が
一番で赤っていうのはなんか分かったけど、はいはい、お店もね引っ張ってったし、うん、もうみたいな紫みたいな何探求謎を探求する7とか言われても全然それ私違うからみたいな
本当
ミステリアスなものに惹かれるとか言われてもだから分かってなかったんじゃないし、
うん、
自分らしさって何っていうところではまだ生ききれてなかった可能性はある。
自分のポテンシャルをこう使いこなしてなかったのかな。
うん、逆にいつ頃なんとしっくりくるようになったんだろう。
うん、
ねえ、
振り返ればもうどんずば、
ね、
そこにいた
って感じだよね。
そう12年前はそこのに違和感を感じたっていう思い出を蘇った。
そこからね、それこそ、まあ、田んぼ始めたもそうだし、うん、まあボンブもそうだし、塩作り塩炊きもね、続けてるもんね。うん
ね、調味料作りとか、まあ、お店とね結構連動してるけど、うん、食に関することっていうのは、うん、なんか私がこう料理教室をやったりとか、
うん、
伝えるっていう立場ではないとは思ってるんだけど、
うん、
当たり前にやり続けるみたいなことではずっと続いてることで、
うんうんうん、まあこの界隈にね暮らしてると、うん、まあ、この季節わかめが取れる季節になってきて、うん、ね、漁師さんのところでお手伝いをねしながらっていうのも今も、
ね、ああ、そうですね、
続いてるし、四季折々の恵みをいただくというかね、うん、そこにちょっとこう関わりを持つみたいなのもやっぱりその12年前のそのところから始まってる感じなのか、
ね、うんうん、地球歴と出会ったのもまさに12年前、うん、リアルに改築にあったのが12年前くらい、うん、その前は富田隆文さんに、うんうん、暦のお話し会とかをやってもらったりとかはして、うんうん、知ってはいたけど、
うん、
結構ぶっ飛んだ暦だなみたいなぐらいにしか思ってなかった、うん、地球歴のことは、うんうんうんうん、だけどこういうことねっていうのが腑に落ちたのも今12年前かもね、う
ん、なるほどね、うん、いやなんか本当にね地球歴ユーザーは鎌倉村民すごい多いけど、うん、地球歴って使っていくとどんな恵みをもらってるの、
ね
え、
うん、自然に添えるじゃないけどさ、頭で考えない感じじゃない、
うんうん、
やっぱこれを見ろみんなある程度その地球歴を共有してたり、まあでもそもそもぐるぐる祭りでね、あの春分夏至秋分冬至ってタイミングで祭りを最初からね一から企画してやったりとかを何回かやってってるだからこうもうかそこに無理やりみんなあってったと、無理やりとかまあ自然になるかもしれないけど、
まあ、始まるリハビリ的に無理やりじゃない、
ね、しかもまあもう終わったと思ったのに次のこと考えなきゃいけないっていうその期間の短さと大抵5日前に全部決まるっていうのを繰り返しながらね、だいぶでもそこら辺できっと周りもなんかこう激しい今度何するのとかね、自然に声が上がったりとか、そういうリハビリ期間を経てみんなでこう一回暦をかなり何クールか共有した感じがあるよね。
本当本当、その前とかはさ春分とかさ秋分の日とかで祝日でも、うんうん、そこにそういう特別なものがあるって意識ないっていうかさ、
うんうんうん、
建国記念日とかさ、うんうん、緑の日とかとさ、うんうん、同じぐらいのテンションでいたわけじゃん、
うんうんうん、
だけどなんでその日は3連休にするためにさ、うんうん、月曜日にさ無理やり休みを引っ張ってったりすることとかすごいあるじゃん、
うんうん、
でも秋分春分の日は動かさないんだよね。だから、
うん、
今回もさ3月20日がさ、うん、水曜日とかなんだけど、うん、別に月曜日にずらさないからさ、
うん、
何なんだろうなぐらい、
この王様感は何なんだろう
これを動かさないんだみたいにぐらいには思ってた、
うん、はいはいはい、
したらやっぱりそこは動かしちゃダメっていうのをちゃんと分かって休み決めてんだすごいよね。
そうだね、
ある時から秋分は一ゲアでね、
うん、
そうだね、
フェスタって感じのイメージになってきて、春うららかな気候のみんなで一ゲアで集うとか、
うん、
で夏至になるとまああれで映画か映画上映会とかねやったり、うんうんうん、なんかちょっとキュッとな身近な身内の人たちとの仲を共有する感じだけど、うんうん、でもなんかちょっとね一番日が長い時期だから、うん、それを楽しもうみたいななって。で秋分になると稲村が先に、
うん、
ちゃんもう江ノ島の方に夕日落ちるみたいなあの情景が結構みんなの中ですごいインプットされて、
うん、
当時は畑とかでねなんか焚き火したりとかね、なんかねやっぱ陰にぐっと入るみたいな、うん、なんかなんとなく何回かそんな感じのをやってたらがっつりその風景が入り込んできてるって感じがする、
うんうん、
リハビリの効果が、
リハビリの効果が、なるほど。いやなんかそれ聞いてるとやっぱりそのこの12年間は、まあ、いろんな実践もしつつだけど、そしてつながりを育むっていう、 ものもあるし、そこにはやっぱり祭りと地球歴っていう、うん、このツートップが、うん、なんかこうリズムを刻んでいるような風景が今見えて、地球の巡りと共に生きるってどういうことっていうことを実践する12年でもあったのかなとか、
うん、ね、ね、そこの感覚は全く持ち合わせてなかったかもね、うん、その12年前、うん、でか前より前の自分っていうね、う
ん
う
ん、なんかより細かくさ、それがじゃあどんな時期なのかって自分たちがこう、あの、まあ、暦を知ってそこに乗っていく感覚になったのは多分ボンブのあの2015年だよね、
うん、
の動きからそのバンドメンバーが立ち上がるっていう、はいはいはいはい、そこでユリピューも入ってくるわけだけど、
うん、
そこの波に多分そこで春分あたりに芽吹いたアイディアが、
うん、
立夏までに、
うんうん、
アイディアをちゃんと凝縮させてメンバーをいきなり招集して集まって一家過ぎて外に向かって の, この CD っていうのを作りたいっていうこのクラウドファンディングが始まって、バンドメンバーもそこら辺で初めましてだったりね。
そうだね、みたいなね
いきなりレコーディングとクラウドファンディングの撮影と
曲作りと
あと振り付けをして、
若かったね
その立夏から下旨までが猛烈に走ってったみたいな、
うん、
でもなんかうまくそこに、まあ、乗ってみれてやれたのを後で振り返ると、
う
ん、この時期じゃなきゃ
いけない
っていうのがすごい分かったね。
秋分から冬至に向けてはその馬力出せないよね、
うん
うん、みたいな感覚ってもう分かるようになってきたよね、
うん
うん
うん、でその夏至までの頂点に達した時から秋分までもほぼ記憶がないっていうか、かいちくんがよくそこをジェットコースターに例えて、カンカンカンカンカンってこうでピタンって下旨で止まって、そっからバーってジェットコースターが下っていく感じがもろそれだなみたいな、それまでの一日一日って、まあ、日も長くなるからさ、なんかやれる時間も活動の時間も増えるから、
うんうん、
なんかいっぱいできちゃうんで、
ね、うん、すごいいろんなことやってた、うん、一日の中でも、
ね、ほんでガーンってなってリリースみたいになってからその後発酵夏祭りとかさ超やってんだよ、うん、だけどなんかそれまでの一日一日のことはすごく色濃く覚えてるよね、夏至から週その年の秋分どんな風にしてあの坂を下ったのかみたいな記憶がない、
確かに確かに踊ってたとは思うけど
どこで踊ってたっけみたいな、どうしてあんなでっかい祭りやってたんだろうみたいな、
その年に初めて8月5日ね、八甲夏祭りやったんですね、大船館で。
そうだね、
だから全てが初めて何かやったの2015年で一気に体感した、その1年のなんかこうやって過ごすとこうなるんだみたいな、うん、だから次の年はね完全 にもう夏至狙いでセカンドアルバムをリリースするっていう計画で、
そうだよね、
今度はもっとのより乗れるように暦を使っていくみたいな感じでやってったかな、
ね、やっぱりリズムに乗りやすいよね、あの丸い暦があるとね、
うん、
うん、いろんなことやってきたね。
ユリピューはその記憶あります。2015年で確かに関わってなぜかいつの間にかここにいるみたいな感じだった。
そうね、そういう人多いんじゃないかなと。山口愛ちゃんのトークの時にもそんなことを言ってたし、なぜここに私はいるのだろうって気がついたらみたいな。まあ、そういう意味ではこの鎌倉にはなんだか不思議な磁場が、うん、あるのかもしれないななんて思うけど、どう？でもね、フエちゃんなんかは地元だから、
うん、
ずっと鎌倉にいるから、
ね、あんまり客観視できないよ ね、
うんうん、
だけど、まあ、生まれも育ちも鎌倉の 友達がいるわけじゃん、うん、同級生で、うん、まあかなりの確率で鎌倉に住んでる。
あ、
だから疎遠になっちゃった子がどうしてるかは知らないけど、うんうん、まあ、遊んでたような友達は鎌倉から、うん、じゃない地域の人と結婚して、
うん、
一回なんかそっちに行ったとしても、うんうん、もう今みんな旦那と家族を連れて鎌倉住んでるみたいなことがすごいあって、この町でしか生きられない人種なのかなみたいな
違い封建的な感じの特区みたいな感じで
行くと違うことに気づくんじゃない、うん、なんか、うん、この町の暮らしやすさっていうかさ、
うん、
不思議なそのね吸引力じゃないけど、
うんうん、吸引力に惹かれてきた桜子ちゃんはどう思う？
いや本当だから、その同じような考え、同じようなものに対してこういいねって、
うん、
なんかその思えるその人たちが、うん、かなりの近しい徒歩圏内で、
うんうん、
暮らしているっていうのがやっぱりそのボルテックスの渦になりやすい気がしてる。うん、やっぱり都内じゃありえないけど、うんうんうん、本当にここの私の町ぐらいにさ思ってみんなやっぱりさ生きてて、でなんかもうさこういうことやりたいって思ったら、あ、であの人に連絡しようと思ったらもうすぐそこで会うみたいなのって日常じゃん、そうだいたいよくあるから、そうやってもうなんかこうなんていうの、ミツバチが飛んでいけそうな距離感で多分更新し合ってなんか生きてるんじゃないのかな。でそれが暦がまたますます加わって同じ季節をこうカウントカンカンってやっていくと、そりゃ合うよねみたいな。
そう
だ
ね、
だから自然のサイクルの一つっていうか、植物とあの虫とかのそうそうほぼ一緒な感じになってる気がする。
立秋迎えるとトンボが出てくるみたいな感じの。
そうそうそうだって本当にね、別にそんな宣伝もしてないのに何か例えば夏至にやるとバラバラと自然に人が集まってくるから、一体何なんだろうみたいな。
そういう暮らしはやっぱりなんていうのかな、心地いいというか、
うん、
安心感があるというか、なんだろう、例えるなら言葉で言うなら、
ね、なんかもう、うん、あここに帰ってくれば大丈夫みたいな、なんかこう例えばその数年ね、それこそ違う土地に行っても、
うん
うん、なんかここは変わらずに、
うん、
人が入れ替わってもその地場があるから、
うんうんうん、
なんかこうチューニングしやすくなるのかな、うん、その
確かにね、
自然のもの、自然関係のものたちとなんか、
うんうんうん、
宇宙かもしれないね、
うん、
それは。
そうね、まあ、そんな中でこう育まれた、まあ、ボンブでもあるんだけど、うん、12年って言ってもね、うん、毎年毎年いろんなチャレンジしてるから何一つ同じことをしていないような感じもあるけど、うん、この12年でボンブという存在は、
うん、
なんかどんな風に成長したというか、
なんか何一つ同じことをしてないように見せかけて、
うん、見せかけて
すごく同じ型の踊りを踊り続けてる。
あ、そうだよ
とは思う。なんか一体この振りでこの踊りを何回踊ったのかなみたいな。新曲をこう出し続けてるアイドルとは違くって、
うんうん
うん、そのもう老舗のさ曲を永遠にやり続けてるのに、
うん、
自分たちも飽きてないし、うん、踊りに来てくれる人も増えてく一方みたいな魔法、
うん、魔法だ、うん、
そのベースラインが変わってないっていうのが面白いな、う
ん、みんな関わってくる人たちってその盆踊りのなんていうの渦の中で体験してしまった感覚とかさ、こう一体になるとか、
うん、
みんなの笑顔とか向こう側の人の、
うん、
なんかそれを体感しちゃうと多分ずっと忘れないんだよね、何年も。だって今でも発酵夏祭り2015年の発酵夏祭りがすごい良かったって時空を超えて言うぐらい、なんかその時のなんか一体化みたいな多分、
うん、
そういった感覚が肌もこう、うん、というか細胞に染み入ってる感じがあって、うん、
あの時の空とか思い出せるもん。
うんね、うん。だからなんかその同じ踊りをみんなでするっていうだけのことだけど、みたいな、すごいなんかインパクトを残してて、
うん、
だからみんな、まあとにかく個性的な人たちが、まあいっぱいいるわけなんですけど、本部は。盆踊りがみんなとにかく好きみたいなところの共通項とか、でそこでそういう人たちがやっぱやってるからかもしれないけど、そこで巻き込まれるお客さんたちもなんかそこから何かをもらっていくっていうか、もう別に仕事じゃないからね、これ
ね、
うん、暮らしの一部だから、
うん、仕事を侵食するぐらい頑張ってる。
そう、
まあ化学反応が見たいみたいな、
そう、
それはあるのはあるかもね。桜子ちゃんがさよく言うのはさ、盆っていう、
うん、
まあお盆の盆でもあるけど、うん、なんていうの、トレイとしてのお盆もさ、うん、同じ感じじゃん、
はいはいはい、
で皿を8つに分け、刀で分けるって書いてお盆じゃん、
うん、
まあ、みんなで乗せてみんなで分けて帰るみたいな感覚がすごい、
うん、
あの輪にはあって、
うんうんうん、
だから何乗っけてもいいんだよみたいなこの盆があって、みんなでその時間時空間を踊って一体感を感じて、その気持ちを持って帰ればいいっていう、なんか
分かち合いの場なんだね。
踊ったことないみたいな人とかもさ、人前で踊るなんてみたいな感覚も盆踊りは、ここは別に、あ、型もあってみ、あの振りすればいいのかみたいなので踊れて、みんなで作った空間になるみたいな。
確かに、だって、ね、外国の人もいっぱい入ってくるし、おじいちゃんも子供もいればね、うん、その年齢も様々でね、本当、うん、カオスだよね。みんな笑顔でね、それがね。
なんかそれがこう何かのアーティストの演奏とそれを見る人みたいな、こう向かい合わせの関係じゃなくて、結局みんな縁になっちゃってるからね、誰が始めたかも分かんないし、最後結局めっちゃ一体化になって、もう本当だから一人さえ踊れてれば和は成立するかもしれないし、もう最後には誰がどう始まったかも分からない、その一つ一部になってる感覚が多分そんなにね、暮らしの中で味わえるものでもなかったりするかもしれないよね。
本当だね。
愛ちゃんとかめちゃくちゃさ煽って歌ってさ、センスぶりまいてるけど、あんま見られてないもんね。
そうね。はっきり言ってみんなワーに夢中だから。
そうだね。見てるのはちいやんとかで。普通のライブだったらそれを見てみんなが拳を上げて、うおーみたいな
よう
なシーンでもみんな別に踊って見てる方向、進行方向みたいな。
そうそう。
いやでもさっきフエちゃんが言ってた、なんだろう、繰り返すね、同じ、うん、あの曲とかね、踊りをやり続けてるんだけど飽きなくて不思議だよねみたいな言ってたけど、うん、やっぱりその今ってで同じ曲をずっと聴き続けてる人、まあいるにはいるかもしれないけど、うん、なんかこう流行りってどんどんどんどん新しいものにね取り替わっていっちゃうし、
うん、
なんか本当にこうスルメみたいにずっとずっと噛んでてもうまいなみたいな、うん、そういう味わい方をができるものって少なくなってるかなって、こう暮らしの中でね、うん、で何か物が壊れたらすぐ新しいものに取り買い替えちゃうとか、その買った方が安いっていうことが起きちゃうじゃない、修理するよりとか、だからどんどん新しいものに入れ替わっちゃういがちなんだけど、同じことやっててもなんかどんどん面白くなるとかってちょっとやっぱ不思議だよね。でもなんかね、前に桜子ちゃんにちょっとインタビューした時にね、そのやっぱりボンブってあのまあ同じような、まあ、ことをやっているようでいて、こう毎年チャレンジしているものはどんどん変わっていくっていうか、なんだろう、で行く場所が変わることもあるし、あとみんなのメンタルも変わるし、私たちも年を取ってからから体調で、あのパワーも変わるかもしれないけど、まあとにかく変わり続けてるからこそ続いてるって思えるんだよね、うん、みたいな話もしてくれたなと思ってて、うんうん、同じことをやることの魔法と、
うん、
変わり続けることの魔法っていうのがどっちもがこう絶妙にブレンドされてんじゃないかなみたいな、
うんうん、それはあるかもね、うん、か同じことやってんだけどやり方をちょっと変えることに、うん、まあ慣れていくっていうか自然に、うん、今度こういうふうにこれはもっとやったらいいんじゃないかとか違う場所でこっちでやったらいいんじゃないかとか、うんうんうん、だいたい2年繰り返して、
ね、火星の周期
だいたい同じことでも2年ぐらいは続いてもまた3年目はまた違う流れがやってくるっていうか自然に同じようにやってても何かが変わる構成されていく人々場所やり方私たちのモチベーションとか、
うんうんうん、
思いとか
これは自然の摂理なんだ ね、まあ、絶妙ないろんなこうねえエネルギー感が織り混ざりながらこの鎌倉村民としてのこう暮らしがさらにこう深まっていきそして祭りのねあの火付け役としていろんな場所にバイブレーションを出前しまあそんなのがこれからもまあ変化と安定感と両方兼ね備えながらこう続いていくんだろうけどこれからの動きというか新しい自分たちのこの発酵&熟成の部分でどんな風になっていくかな行きたいかなみたいなのは
自然に海を越えていく動きは起こり得てるかもねってい
う
流れ的に来てるかなとは思う。なんかこう外国の人とか、まあ、要は言葉が通じなくてもあっという間に人をつなぐみたいなんか、
うん、
それでこの輪を体験した人が自分の国でもねやりたいって思ってくれたりとかして、
うん
まあ、もしかしたらそうやって今度は国を越えていくかもしれないなとか、うん、でも本当にみんな順調に年取ってるから果たしてそんな動きがいつまでできるか分かんないけどその要はお弔いお弔いしていくときにみんなで送り出すわみたいなのが、うん、結構リアルになっていくかなとも思うし
お弔いユニット、
うん、
夢は葬儀屋本当そういう意味ではゆりかごから墓場までね仲間と共にね、うん、やれたら結構安心感っていうのはなんていうのかな、
そう安心して、ね、死ねるっていうかでもほらそして死んでもなお帰ってこれるから
大踊りのそうだねすごい時空間を作ってんだね死んでもなお帰ってこれる場所を作ってるっていう
めちゃくちゃ安心ね。
これは死ぬのも全然怖くないね。
そういう意味では、
うん、
その順調に年を取っていくわけだから、うん、後世に、
はい
ねうん、つないでいかないと、
うん、
私たちが安心できないじゃない。だから、
うんうんうん、
もう12年後ご隠居ぐらいなイメージでいて、でももう60
そうよ。そうなりますわよ。そうですよ。
ちょっとした定年退職。ね、土星が一周30年、
うん、
2周で60年、
うんうん。
やっぱそのぐらいのスパンの考え方で言うと、うん、60歳になった時に誰もこれを継いでいけないわみたいな状況をこの町で。
うんうんうん
私は作りたくない。なんかその12年っていう視野では、
うんうん、
そこをちょっと、
うん、
じゃないと安心して死ねないヨボヨボの桜子ちゃんが杖ついて踊ってるだけだったらあもうなんでさっき私死んじゃったのかしらっていうさ悲しみがあるじゃん。だけど若いさあ次の世代の中年がやってるとこに桜子ちゃんも安心して遊びに行けてるの
私は生き残ってる想定で
だって自分で最後に死ぬって言ってた
二人とも明確なビジョンだな
みんなを見送ってからはこれで死ねるかっていう
そうだからそこでさなんかポツネンとしてるさ桜子ちゃん見たくないじゃん
そうだね天空からそうだね
だからまあ、その12年ではそこを私は結構ちゃんと ね、やっていきたいなっていう
後世を育てる的な感じかな、
うん、若い盆踊り部に入りたい踊り子、若手募集中です。
募集中です。お囃子隊も ね、いろいろフレッシュな、ね、サウンドを奏でてくれるお囃子チームも ね、できてくるといいよね。本当だね。いやでも本当そういう意味ではここ何年かはあのそういう場が各地で生まれるお手伝いはしてきたよね。
そうだね。だからちゃんとさ自分たちの街でやっていかなきゃいけない時にやっぱ来てるから地元を熱くしていきたいっていうのはすごい、ね、その海外っていうのはさ楽しそうっていう行ってみたいみたいな思いではあるけど、うんうんうん、それと同じぐらいの質量でちゃんと地元をしっかり、
う
ん
う
ん、
そうだね、
まあ、私の4番が
4番が4番がそうさせるのね
自然にでも今年は本当それ対比のように地元の盆踊りはすごいあのしっかり増えてってるという増えていくと思うし、なんかやっぱりちゃんと練習会というかさ、例えばこの地域に開けた練習会みたいなのやったりして、なんかこう楽し踊る楽しさみたいなね。今まではその場現場はねリアルな盆踊りの現場はあったけど、なんか本当に踊りを継ぐみたいなところもやっていけたらいいなって思っております。
きっとね12年後にねまたこういうトークをしてるんじゃないか、 それが叶ったかななんて言いながら ね、あの時こんなこと言ってたけどこうなったねみたいなね。
ハトサブレーの缶にね埋めとかないと、ほんで埋めとかないと、
そうだねタイムカプセル的にねいやなんかね本当あのなんだろう、私たちこうやってこう振り返ってみれば分かることってね、そうそうすごいあるけど、やっぱり今を生きてるから、うん、なかなかじゃあ12年後の目標とかってね言われても分からないだろうなっていう人がいっぱいいるんだけど、うん、今までのゲストにも、だけどなんか今そのね割と明確なビジョンいただいたなと思ってね、
市のビジョンは常に、
そうそうそうそう市へのイメージはものすごく本当にだからそれをめっちゃリアルに描いてるから今をどう生きるかみたいな、そう、
そう、まあでも実際さ、まあ、ここ近年いろいろ天変地異もあったりとかなんとかかんとかね、あのいろんな情報が飛び交っているけど、でもやっぱりそうなったとしてもどう生きるっていうところが大事だということが分かっている人たちばかりの村民なんじゃないかなと思うから、その辺はね心配はしてないけど、うん、米も作るし、ね、味噌も作るし、まあ、いろんなものを作るけど祭りも作るぜっていうね、エンターテインメントも自分たちで作るって自給するっていう気概のある人たちの塊なので、みんな百姓になってね、三百のことができる人たちがいっぱいこう集ってる場が、まあ、鎌倉だけじゃなくてね、いろんなところでこう活性化していくと、意外と何があっても大丈夫なんじゃないかななんてね、ね、思うよね。
祭りは個性が出るからね、続けていくとさ、その人の役割っていうのが認識されてって、みんなが不可なく一つのものに迎えると持続可能でしかないっていうか、それって何かがあった時、災害とかあった時もそれってきっと生きるから、祭りを続けてればそういう災害とかにも強いコミュニティなんじゃないでしょうか。
これすごい大事なメッセージなんじゃないですか災害対策として祭りをやろうっていうね、
どこどこに何々があるみたいなのもさ、あの人があの重機持ってるよみたいなのとかも結局祭りを続けてると知っていくわけ
じゃん、ね、そうだね、
浜の整地をしなきゃいけない時に重機が現れるとかね、あの人重機持ってるんだみたいなのとか知れるし、
いや本当そうだね、祭りの復活ますます、って感じだね、今年はボンブのね新しいチャレンジって何か考えてるのかな。
それでも本当より丁寧に進める事柄だから、うん、焦ったら負けのあれだからね、
うん、今年ってだけでなく本当ちょっとずつね、うん、コミュニケーションだよねやっぱね、その地元の人とのさ、
うんうん、
祭りなんていうのかな、まあ地元だとしても自分たち主催の祭りだけじゃなくて、うん、地元の中でもここで踊り合いたいと思ってくれてる人がいて、
うん、
まあその人たちと日常でこうねいかにこう時を一緒に過ごしたりとか、
うんうん、
話したりとか、うん、思いをね伝え合ったりとか、
そういう祭り晴れの日みたいなものが豊かになるためには毛の日がまた豊かであることが裏で大事なことなのかもね、うん、いや楽しみになってきましたね今年もね、
もうそろそろリハが始まります
よ。そうですね私もあのねそういう意味では去年もちょっとこういろんな新しいチャレンジをして、うん、そのチャレンジというのは新しいことをするというチャレンジじゃなくて、うん、手放していくっていうチャレンジを、うん、去年はしたんですよ。
抱えますから
ね。抱えがちですからね。なんかこう減らした時に不安になりがちな DNA 細胞がいるんだけど、でも減らした手放したことで、ああ本当よかったとか豊かとか、うん、ね、そのありがたいとかっていうことも実際やんなきゃわかんないけど起きるじゃない。うん、うんうん、増やすだけが駆け抜けるだけがやっぱりこう、うん、いいことでもないなっていうのは。うん、この年になるとあのだんだんこう感じる機会が増えてくるというか、
でもまた自然とたまるから
強制
の
性格
を見るとビルドエンドクラッシュ
ラジオ
12年間見てきましたよ。
本当だね、
強制終了、ね、
強制終了の6月の強制終了月間がね、
だいたい6月なの、
そうそうそうそう、
雨の中事故ったもんね、
そうだね、2015年のことでした。あそこからよ、15、16、17、18と4年ぐらい6月になると大変な強制終了が起きるということが発覚し、
パソコン盗まれた、
そうそうそうそうそうそうそうそういう、だからさ、
突然引っ越さなきゃとかね、
そうそうそう、でなんかなんとなくそのリズムが自覚され、2019年の時はこれ6月作るぞってで前もってちょっとなんかこうね、気を引き締め、うんうん、あのやっぱりこう、ね、6月って夏至もある月でしょ、うんうんうん、だからやっぱりこう立ち上がってきたエネルギーとともにぐわーってこう駆け抜けてったらやっぱりそこで一回ストップが入るみたいなことなんじゃないかなとやっぱり思ってるんだけど、自分でストップするっていうことを覚えたから、うんうんうん、
あ、だから去年の6月はちょっと、
うん、去年も大丈夫、
ペース落とした、
そうそうそう、落とした落とした、6月から落とした、うーんっていうね、まあそんなこともあるから、まあ年を取るのもね、うん、いいことよね、いろいろこう
経験を
ね積むという意味では ね、
うん、まあ味わったことをちゃんと忘れないで生かせるのがすごいね、
う
ん、
そうだね、うん、いやいや本当そんな感じで、あのまだ生きているので、
はい。まあ、命は燃やしながら、
燃やしながらね、本当ね、
燃え盛るか、
本当本当、うまいことそのリズムをの後押しをねもらいながら、ね、進んでいけたらいいなと思う2024年ですよ。
本当だ。いつの間にか。
そうよ。さっきね、一芸屋が13年ぐらいだっけって言ったら17年だったっていうね、17周年だったっていうね、ちょっとびっくりするようなこう、
うんうん、
事件が。あったぐらいだから、うん、本当にあの私たち死んでても気づかないぐらいかもしれないけどね。
すごいね、踊りながら死ねたら本物ですよ。
あらまあ。
終わって、踊り終わってふーって、
いや
お茶飲んでる時とかね、
小鳥と桜子ばあさん、桜子ばあさんみたいな。
それか自ら山に行くか。
あ 私もその口考えてますよ。
そろそろだなと思った。
そう。本当本当。なんかそういう意味ではこうね、死に方もそうだけど、まあ、生き方も死に方もそうだけど、自覚的にというかね。
まあ、いろんなシミュレーションは楽しく面白がってやってるかな。
死ぬシミュレーションまで楽しくできてるって本当幸せなことよね。いやいや、まあそんな豊かな時間はあっという間ということですけれども、今年のね、あのボンブは結構鎌倉界隈、この地元界隈でもいろいろこう見れる機会が例年よりも増えるんじゃないかと予感しているので、ぜひ皆さんエネルギーボルテックス鎌倉に遊びに来ていただけたらと思います。
発行盆栽はね、もう決まってるから、ね、
8月5日にね、発行の日、発行盆栽、これは今回は、
ま、場所はそれだけど、希望は去年と一緒で、
なるほど、江ノ島の、いや、また新しい CD も出るのかもしれませんけれども ね、
まあ、そうね、
そういう
太陽、月、地球、温度
また新しいのが
世の中に送られてくる
どこまで行っても地球歴的な感じですねじゃあ今日は本当にありがとうございました。これからの12年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。